フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗。
はい。
いつものようにですね、毎度おなじみの中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。
はい、
我々は、岐阜と、
高槻ですね。
はい。回って、東京に戻るところですけれどもね。
アライブ2。
はい。
千秋楽です。
千秋楽を迎えましたね。
はい。
で、今日はですね、ちょっとね、先週の話にまた戻って、ライズというね、
はいはいはい、
あのツアーの話をちょっとしたいなと思うんですけども、まあ、世紀末の頃に一緒だったジェイル大橋、
はい、
大橋隆、
はい、
彼が今もうほとんどアメリカの方にね、ポートランドというところに、オレゴン州のね、はい、住んでて、年に一回日本に帰ってきて、まあ、アコースティックのツアーをね、僕とやってたんですよ。ライズというタイトルでね。はいはいはい、で、今回大橋がアメリカでバンドを結成しまして、ビッグブリッジスというね、
ビッグブリッジス
ですよ、はい。そのバンドで、春に全米 CD デビューを果たしましてね、
はい、
それでまた世紀末の30周年のイベントが今行われてるんですけども、
はい、
それに合わせてその合間を縫ってビッグブリッジスとフェイストゥエースでツアーを回ろうということでね、
はい、
やってきました。渋谷と、名古屋大阪、
はい、
すごかったですね。
いろいろこう普段ではね、うん、体験できないような、
うん、
そういう経験しましたね。
ねえ、でお客さんもね、普段フェイストゥエースのライブにいらっしゃってないような方が半分ぐらいね、
は
い、いて、そういう人たちにフェイストゥエースの音楽を届けられた、
はい、
非常に嬉しかったですし、
まあ、有意義ではありましたね、
うん。そしてまたビッグブリッジスのメンバーもね、みんないいやつらなんですよね。
ですね、はい、
日本語がね、みんな結構ペラペラ喋れるアメリカ人なんですけど、ね、
ベースの方がたどたどしくって感じですかね。
ベースの人すごい上手いんだよ。
はい、ベースさ、そうですね、う
ん。ドラムのデレックがほとんど喋れない、
はい、
以外はみんな日本語喋れてね、日本が大好きらしいですよ。
ありがたいです ね、
はい。でまた音楽もビッグビーチスアメリカサウンドですよね。
そうですね、いわゆるアメリカの南部系のね、
うん、
サウンドにを核としてそこにこう、うん、ロックンロールとか、
うん、
そういうテイストを加味した、なかなかこうね、ご機嫌のサウンドですよね。
ご機嫌ですよね、はい、なかなかあれは日本人では体現できない
ですね、
うん。
でまた高一点の、
うん、
キャサリン嬢、
うん、
すごいですね。
すごいパワーで、ね、
ね、普段っていうかね、自分たちの曲ではこうなんていうかこう、なんていうか清楚なカントリーガールを、
うん、ええ、
演じておりますが、
演じておりますが
セッションになったとだ、ええ、とんでもない6年間だったっていうね。
ボーカルのね、ボーカルとギターのケイシーがなんかギターの ブリッジかなんかに手ぶつけて手首のちょっと上のあたり切れちゃったんですよ。ほうほうほう、怪我して、
ほうほうほう、
で血が出ちゃってね、大した怪我じゃなかったんですけど、でもそれを見てキャサリンが、おー、ロックンロールって言ってましたね。素晴らしい体験になりました。またね、はい、来年もできたらいいなと思ってるんですけど。
そうですね、
うん、まあでも何せアメリカからね連中来なきゃいけないんで、はいはい、その辺はちょっとまた大橋と話して、実現できるようであればまたやりたいなと思ってます。非常に、我々としてもいい経験をさせてもらいました、
はい、
楽しいライブでした。さあ、お便りをいきましょう。
はい、
Sさん、クラメさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
三重県津市のうさこと申します。
どうもです。
先日メールしましたパイナップルラーメンについて、
はいはいはいはいはい、
実際に食べてみましたのでご報告いたします。
はいはいはい、
はい、注文してから数日後、冷凍で麺とスープセットが届きました。凍った状態のスープは半透明で中に何が入っているのか見えません。同封されていた作り方に従ってスープを湯煎し、麺を茹でてスープを丼に移そうとしたところ、中から出てくる厚めのチャーシュー、お、これは美味しそうと思ったところに滑り落ちてきたパイナップル4切れ。うん、そうだよね。スープに浮かんだパイナップルのインパクトに気をされつつ、付属のスパイスを上にかけ、覚悟を決めて、ついでに夫も道連れにして、いざ実食。
さあ、
結論から言いますと、まずくはない。
へ
ー、でも好んで食べようとは思わない、
うん、
夫婦で一致した答えでした。まずスープのベースは塩なのですが、一口目を口に入れると、あ、普通だと思ったところに後からやってくる甘み、だんだん強くなるパイナップルの香り、塩か醤油入れたい、麺は美味しいです。そしてチャーシューが柔らかくて油の部分がとろりとしているのにしつこくなく、とても美味しいです。でもスープが甘い。普段大体のものは美味しいと言って食べてくれる夫が終始遠い目をしていたのが印象的でした。すまぬ。しかしそんなぐったりした昼ご飯時、一人テンション高かったのが日暮らし大好き息子のヘウ太郎。3歳になりました。食べたいというので少し分けてあげたところ、美味しい、最高と満面の笑顔。本当にノリで言ってるんだけど違うん。甘めの味が幼児には受けたのか、練習を始めたばかりのつたない箸使いで一生懸命食べておりました。でも私がパイナップルいる？と聞いたところ、いらんとクールな答えが返ってきました。果物好きのちびっこにもラーメンにパイナップル固形はアウトなようです。結論としまして、私、今まで酢豚に入ってくるパイナップルはまあ許容できるかなぐらいに考えていたのですが、今回の経験を機にやっぱりイランヤロハにくら替えしようかと思います。ということでね、写真も載ってますけども、パイナップル、
ね、塩のスープにしてちょっと若干黄色みが強いですよね。
黄色みが強いですね、
甘いんでしょう ね、
ということでございました。
やっぱ甘みはちょっとね、
うん、
しかも麺だからね、
ね、
甘みはやばいんちゃいますか。
いいですよ、これパイナップルさえなければ美味しそうな、
美味しそうだ、ね、
塩ラーメンなのに、
はい、
残念ですね、はい、
こう最後の最後のところで自信が持てなかったんでしょうね。ラーメン堂として
ね。そうですね、まあでも勇気を振り絞って、
ご苦労様です。
ご苦労様でございました。本当にありがとうございます。
レポートありがとうございます。
はい、はい、お願いします。
Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは、はい、ということでミドリムシさんからです。
はい、
ザ・ツアー2015アライブ2アットハートビート、
はい、
福岡ですね、
はい、
に参戦しました。楽しかった。
ああ、よかった。
何ですか、あのオープニング。やられました。もうなんか心をわしづかみされましたよ。それなのに、アンコールでは巻き寿司を食べるというゆるさ。何でしょう、この振り幅の広さ。そのギャップがフェイスティスの良さですね、うん。本当に楽しかったです。日頃の嫌なことが吹き飛びました。次のライブはいつかな。それまでコツコツと仕事を頑張ります。はい、ね、ありがとうございます。
あの、イカのりパパが差し入れしてくれた。
ですね。もぐもぐとも
ぐもぐと食べながら美味しかったですね。
美味しかったですね、うん、まあでもね、緑虫さんがおっしゃってる通り、うん、今回のアライブ2の、
うん、
もうね、まあ、静かみ、
うん、
オープニングですよ、
はい、
やっぱり今回のねツアーの肝でしたよね。
肝でしたね、
はい、フックっていうかね、
はい、
ドジャーっていう
それから始まるっていうからすごいよね。
やっぱね、結構いろんなところでガラスの夢はちょっとできないかもななんて公言してたんで、
うん、
なんかこうね、突破口が見えるときに、おっ、これいけるんじゃないかっていう感じがね、うん、あって、非常に僕としても、
うん、
あ、やったったなっていう、
ね、やりましたよ、あれは本当にすごかった、あのオープニング SE からのね、つながりとかも最高でしたね。
ありがとうございます。
素晴らしかったです。
まあね、今回ちょっとね、あ、これ、うん、今回で、オープニングは最後なんですけど、うん、またあれに負けないオープニング SE とか考えようかなと、
ね、よろしくお願いしますね、はい。もう一ついきましょう、ラジオネームチェレスタさんからいただきました。 S さん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、お久しぶりです。
どうもです。
このメールが届く頃にはもう私は日本に渡っているかもしれません。
あ、そう。
ただこのメールを書いている時点では旅の準備が整わず、ひたすらあたふたしています。恒例の季節のお便りになりますが、メルボルンはちょうど春に差し掛かるところです。というか今年の冬は異様に寒かったので、さっさと春になってほしいです。振り返ってみれば、冬中ずっと日常会話も独り言もみんな寒い寒いばっかり言っていたような。街は雪が降るわけでもないし、日本の冬の寒さに比べたらまだまだなはずなんですけど、とにかく寒い冬でした。そんな寒くて天気も良くない冬の日を、気象庁がホットココアカインドオブデイ、ホットココアにおあつらえの日、
なるほど、
と表現してたのがなんかいいなと思って記憶に残ってます。うんうんうん、いいですね。
おしゃれですね。
うん。フェイス・トゥ・エースの曲では、ライフの情景がメルボルンの秋冬に近いイメージです。
なるほど。
日本に行く頃にはすっかり秋になってますかね。秋の風物詩なフェイス・トゥ・エースを聞くのを楽しみにしています。リクエストにライフをお願いします。ということで、早速今日の1曲目聴いていただきましょう。チェレスタさんのリクエストで、フェイス・トゥ・エース、ライフ。沈んできて、ね、山の稜線がさっきまですごく綺麗に見えてたんですけど、ちょっと雲かかってきましたね。
ちょっとでもね、うん、雲が染まって夕暮れですね、
うん、なんかもうこの辺りは紅葉が終わってきましたね。
そうですね、
うん、
でも今年はなんか不思議ですね、
うん、
紅葉の進みが遅いのと、
うん、
以前ここで、ね、サテライトした時に、
うん、
山のてっぺんに雪がかぶってなんてことをお伝えしたのが、
はい、うん、
10月でしたっけ。
そう、
そこからね、一気に冬が来るかと思いきや全然季節が進まず、紅葉も遅れて、
うん、
明け暮れてに山から雪が全くなくなって
なくなっちゃいましたね。
裸山になってます
ね。
なんかアンデス山脈みたいな、
ね、そうそうそう、ちょうどね、西日を浴びてね、光線の具合でね、
そう、
凹凸が強調されて、
どこのなんかアンデスだ
みたいな、
みたいな感じになって、不思議な感じですよね、今年はね。
で、昨日お客さんに聞いたら、京都の嵐山がまだ全然紅葉してないって話
ですよね。もう11月も終わりで12月になろうかっていう時期なんですが、やっとなんか北海道でね、ちらちら雪が降り始めたってぐらいで、これからまあどうなるんですかね。
どうなんでしょうね。
そんなにもう、わ、寒って感じではないですよね、この辺もね。
なんか今年の冬は暖冬だとか、いや寒くなるとか、いろいろ情報が錯綜してますけどね。
多分ね、もうね、読めないと思います。
読めないんですよ、もう本当に。
もうね、ここのとこね、
うん、
もう前半猛暑、前半冷夏とかありました
ね。そう
今年の夏とかまさにそうでしたからね、
うん、
読めませんよね、
読めませんね、まあでもまだまだ紅葉が楽しめるかもしれないので、楽しんでください、
はい。
さあ、お便りの方行きましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。 ごめんください、 A さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
今年のお盆は何年かぶりかで、母方のお墓参りに行ってきました。
お疲れ様です。
毎年行かなきゃいけないんですけど、少々事情がございまして、ね、私の母方のおばあちゃん家、おじいちゃんもいたのになぜかおばあちゃん家って言ってるけど、岐阜県の北の端っこにあるんです。ものすごい山奥。私が住んでいる各務原市は岐阜県の南の端だから、おばあちゃん家までは岐阜県をちょうど串刺しにするようにして縦断していくんです、途中の高山までは下呂ルートと郡上ルート2つあるんだけど、ちょびっとだけ近道な郡上ルートで下道を私一人で車を運転していきました。ナビなんてついてません。地図もなく記憶と看板だけが頼り。大丈夫かって思った人手を挙げて。
は
ー
い。
各務原市から、刃物の関市を越えて、和紙の美濃市を越えて、エースさんのピックを作っている郡上を越え、郡上八幡でね、池田工業、ホンダのピックもそうですよね、さらに飛騨高山も越えて、飛騨古川も越えて、右に行くと神岡って分岐点を左に進んで、そこからさらに山奥へ。神岡んでがあるとかですかね。
神岡んでですね。
その分岐点にあるコンビニが最後のお店ってくらいに山奥へ。
すごいとこだな、これ。
もうね、ずーっと山。全部山。
ですね。
各務原市は、濃尾平野って呼ばれている平野にあるんだけど、各務原市を出ると山。登っても登っても、下ってもカーブ、カーブ、またカーブで、全然山が終わらなくて、右も左も前も後ろも全部山。あ、横に川が流れてるけど。東海北陸自動車道を使えば早いんだけど、あの高速怖いんです。片道一車線のとこがあって、山の中腹あたりをぶち抜いて通っていて、ものすごく怖いのだから絶対に走りたくないのです。
あ、そうですか。
下道で山道を370キロ、しかも日帰りっていうかトンボ帰り、向こうに着いて2時間ほど休んだだけ。普段の私の足は蹴ったと電車、蹴ったって自転車ですね、
チャリ
のことね、雨の日の買い物と親の病院の送迎ぐらいしか車を使わない私が、山道の下道を370キロの日帰り、しかも乗ってる車は思いっきり町仕様のマーチ、疲れた、すっごい疲れた。おじさんとおばさんに、ふう一人で、ふうってふみえさんのことですね、ふう一人で運転してきたんかってびっくりされてしまった。あ、ふうって私のことです。あ、ここに説明がありました。20代の頃には一人で運転して行ってたけど、あの頃は乗ってた車はスポーツ仕様でエンジンはマーチの倍の馬力だったし、若かったし、あまりの速さと同じ景色ばっかりなことに途中で運転するのに飽きちゃって、疲れちゃって、集中力もそろそろ限界で、でも山の中に車を置いていけるわけもなく、車を置いて電車に乗ろうにもそもそも電車が走ってないし、高山にいる友達に連絡して、積載で迎えに来てもらって車を積んでもらおうかと思ったけど、そんなこと言ったら絶対に叱られるし、引き返すとしてもどの道山道に変わりないし、諦めて先に進むことにしました。運転し続けました。これ以上飽きないためにどうしようかと、急なカーブの多さに歌ってる余裕はなくて、景色を見ていると谷底に落ちちゃうし、峠やトンネルや橋の名前の看板を見ては変なのを見つけて気を紛らわせてました。田中1号橋っていう橋があったんだけど、1号があるからには2号があるはずだって思ったのに2号は見つけられなかった。そもそも田中1号橋って田中さんが最初に作った橋なのかな。山の中に突如カレー専門店ってでっかい看板を掲げたお店があって、なんでこんなとこにカレー専門店がと証拠写真を撮ろうにも運転してるから撮れないし、山の中で日暮らしが鳴いていて、最初はあ、日暮らしだーなんて思ったけど、そこら中日暮らしまみれになっててだんだんうんざりしてきて、当分日暮らしの声は聞きたくないです。日暮らしかけないでくださいね。この山を越えれば各務原市ってとこまでやっとの思いで帰ってきたら、足腰パンパンになっちゃってました。右足が動かない。クラゲさんってすごいですよね。高速を長距離運転してライブやってまた運転して、疲れるでしょ。すっごい疲れますよね。すごいな。たった370キロだけど山道ばっかりだったし、普段は長距離走らないし山道も走らないし車はマーチだし、そんな私が一人で運転して行ったんです。偉いでしょ。頑張ったでしょ。誰か褒めて。あ、ここには私を褒めてくれる人なんて誰もいないや。誰か褒めてください。 もう山は見たくない、走りたくもないけど、振り返ると嫌でも山がある岐阜県、山と川しかない岐阜県、 A さんそんなに山がお好きなら変わってあげる、ってか変わって、だけどやっとお墓参りに行けたから、ご先祖の皆様不義理をして申し訳ありませんでした、踏み絵を許してください、おばあちゃんちとそこから見える景色を添付します、ってことでね、山の中ですね、
素晴らしいですね、もうまさに
飛騨ですね、
飛騨です、飛騨の超山奥ですね、
ねえ、
いやでもね、文面からもう壊れていく様が、
はい、
伝わってきます、はい、でもねこれね、褒めてあげる、えらいえらい、俺走ったことあるけどこの辺はやっぱすごいですよ、本当にね、もう山又山間のね、本当もう岐阜県っていうのはだから本当下半分に都市部があって、あとは全部山っていう、そんな県ですからね、いやいやいや、ご苦労様、
ご苦労様でした、
やってよかった、
事故ないでよかったね、
ね、よかったよかった、
はい、ご苦労様でした、はい、ではお便りお願いします、
はい、こちらメリさんからです、はい、Sさん、クラゲさん、バントさん、こんにちは、山梨県在住のメリです、
はい、
バイクのことですが、
はい、
乗るバイクですね、
はい、
リターンライダーという言葉があるように、はい、大人が再びバイクに乗る人が増えているそうです、
増えてますね、
増えてますね、
うん、
私もこの夏アラフォーリターンライダーになりました、
はい、
郵便屋さんをやっていた頃から8年ぶり、自分でバイクを所有するにあたっては10年ぶりです、今回は中古の 250cc のビッグスクーターを買いました、
はい、
あですね、昔と明らかに違うのはバイクナビの存在です、
お
お、なるほど、まあ10年前でもポータブルナビはありましたけど、そんなにお手軽なものではありませんでした、今はスマホをナビにできますからね、
ああそうだね、
いい時代になりました、車でもバイクでもどこでも行ってしまう私ですが、実はすごく方向音痴、ナビ様がないと駅からライブ会場さえも行けません、自宅のそばが通行止めになって回り道をしたら帰れなくなる半径300メートルでさまようアホです
、
バイクを買って1週間運転も慣れたし、ちょっとした用があったので都内まで走ってみることにしました、
おい、
ナビでバイク専用の駐輪場を探して、
うん、
そこ右折禁止、あれそっち一方通行、あもうわかんない、東京ドームの駐輪場に止めてやるそこから電車に乗って目的地までに行きました、
はい、
東京ドームって大きいから目印になっていいんですよ、今度は東京ドームのどこの駐輪場に止めたかわからなくなりました、駅の近くだよね、水道橋、後楽園、どっちだっけ、はいそうです、東京ドームを歩いて半周しました、もうどうしようもないバカ、そして帰りもナビ様の言う通りにて
ん
て
ん
て
ん、
プツン、スマホのバッテリーが切れました、自分が杉並にいるのは電柱に書かれた住所で分かりました、西東京方面直進、道路標識の看板を見て大体方向は合ってそうだ、私は一体杉並のどこにいるの誰かに聞こうにも電話できません、
うん、
そうだよね、もう精神崩壊です、ボロボロですどう通ったのか分かりませんが、なんとか山梨に帰り着きました、ナビという文明の利器に頼り切って生きています、でももう10年前のように帰れなくなるのが怖くて、結局どこにも行かなくなって、750cc のバイクをコンビニ用にしか使っていなかった時より楽しいです、ますます行動範囲が広がりそうです、ちなみに私は元ヤンじゃないですよ、うん、ね、まあいいんですよ、迷ってもね、迷いながらこうね、日本もそんなにど全くわけのわかんないところに行くことないですから、
そうですよ、
なんとか、ね、帰れるから
ね砂漠とかもないしね、
ないし、うん、ね、前人未到の山脈とかもないしなんとか帰れるんでね、そのこう迷うことをなんか楽しむなん
て、ね、そうですよね、
結構楽しいですよ、
それが人生さ、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日の2曲目、聞いていただきましょう、本当は日暮らしかけたいです、
あ、そうですでもやって人がいる
んで、そうやって人がいるんで、はい、今日の2曲目聞いてください、フェイストゥエースで約束の旋律、
なくしたパズルのピース思い出せない未来忘れた明日溢れ出した光今は遥か遠く途切れた歌をララララララララララララララララ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間
が、はい、
ね、日も沈んでだんだん暗くなっていきますけども、大阪とか滋賀のあたり雨降ってたんですけど、こっちは天気いいですね。
そうですね、
うん、
あ、もう助かります
ね。助かりますね、はい、これから一路東京に向けてまた走ろうと思います、番組では皆さんからのお便りお待ちしております、
はい、
ね、ツアーの、感想とかライズの感想なんかもちょっと聞きたいですよね。リクエストの方もお願いします、
はい、
メールの方は、ace775@yahoo.co.jp、はい、お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までしてくださいね。
はい、お願いします。
それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の上